ラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの銃とおしゃべり。明けましておめでとうございます。ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。2023年おめでとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。お正月っていいですよね。世界中がおめでとうございますとかハッピーニューイヤーとかね、そんな風に言ってるんで、地球全体がハッピーモードになってますよね。楽しく過ごすしかない。そうですね。で、私のお正月というと、いつもね、実は駅伝三昧なんですね。主人の実家が群馬なんで、1日はニューイヤー駅伝を観戦してます。そして私の実家が鎌倉なので、2日と3日は箱根駅伝なんですね。で、最近では母校が優勝候補になっているんで、観戦のしがいがあります。今年は優勝できるかな?竜と共に思いっきり応援したいと思います。そして来年は辰年です。ドラゴンイヤーですね。ちょっと年が明けてうさぎ年になったばっかりに来年の話をするのもなんなんですが、はい、竜さんたちがね、めちゃめちゃ張り切ってるんですね。うん。なので、今年中にね、しっかり竜さんと仲良くなっておくと、来年さらに飛躍できると思います。はい。では、この番組では、見えない世界にいる竜からの応援メッセージを伝えたいと思ってます。夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法なども聞いてみたいと思います。今日の流れといたしましては、2023年のことをね、竜さんにいろいろ聞いてみたいと思います。まあ、私を話しするのは私なので、一人語り風なんですけど、実は内容私もわかりません。どんなことになるのでしょうか。ワクワクが止まらないとともに、ドキドキも止まらない。そんな感じでいます。まあ、楽しんでいきたいと思います。竜とおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。ご縁応援貢献夢の種。
はい、はい、では改めまして、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。では早速、今年2023年がどんな年になっていくのかを竜に聞いてみたいと思います。はい、では2023年を一言で言うとどんな年になるのでしょうか。はい、変化とスピードだそうです。それって具体的にどういうこと。何しろ、今までもね、去年までもすごく変化が多い年だったと思うんですが、今年はさらに変化が多いそうです。そして変化というのも結構その今までに体験したことのない変化という感じなので、なんかこう、なんか変化の振り幅が多い、そういう変化だそうです。そしてさらにスピードも速い、一体どんなことになっちゃうんだろうという感じですけれども、変化とスピードの年になるそうです。だけど今までちゃんと準備をしてきた人はその変化とかスピードとかをうまく乗りこなすことがどうやらできるようになってるみたいなので、非常にエキサイティングな年になる、そういうことらしいです。なるほどなるほど。じゃあどんな心構えでいるのがいいのでしょうか。はい、なるほど、チャレンジだそうです。チャレンジねみたいな、何か新しいことに挑戦するとか、そういう意味ですよね。そうか、起きてくることが今までに体験したことないことばかりなので、必然的に、チャレンジみたいな形になる。ただね、やっぱり人ってその新しいこととか、あとチャレンジするとかってちょっとやっぱり怖いじゃないですか。だからできるだけ今と同じとか、変化しないようにとか、そういうことに行きたがるらしいです。 なんだけどそっちの方が新しい時代は大変らしいです。なるほど。なので、まあ、流れ、川の流れのように流れに沿えばいいけども、ここから動かないって言ってると結構しんどいじゃないですか。そんな感覚なので、今の動き、流れ、まあ、変化とかスピードにそのまま乗ってった方がいろんな意味でもう、まあ、うまくいくよ、ラッキーだよっていうことみたいですね。でそれにはやっぱり新しいことにチャレンジしよう、挑戦しようっていうのがすごい大事だよということらしいです。なるほどなるほど、なかなかなんかね楽しそうですね。これからね新しい年すごく楽しいことが起きる感じです。じゃあね、でもそうは言われてもいろいろとね迷うことも多いと思うんだけど、何をね基準にね、まあ、チャレンジするにもどういうことを基準にね、チャレンジしていけばいいのでしょうか。ちょっと聞いてみますね。まあ、前もねこんなこと言ってました。よく最近牛さんおっしゃることです。心躍ること、ワクワクすることすごく大事みたいです。やっぱりこう自分がこう本当に楽しいと思えること、嬉しいとか心躍ること、そういうことがねすごく大事みたいですね。なるほどなるほど。そりゃそうだよね。じゃああんまりなんか気が乗らないなとかね、そういうことはやらない方がいいっていうことですよね。楽しいこと、心躍ること、ちょっと大変かもしれないけれども、なんかその話するとワクワクしてくるとか、なんかとってもなんか面白そうとか、そういうふうに自分の感情に素直になることが大事みたいです。でそういうふうに思ってもね、いやいやそんなすごいことできるわけないとか、そんな 大それたこと無理無理とか、そういうことを思わないでやっちゃえっていうような、そういうことみたいですね。いやなかなかすごくなりそうじゃないですか。楽しそうですよね。ふむふむふむふむ。じゃあもう次の質問なんですが、よくあると思うんだけど、やっぱりチャレンジって言われてもやっぱなかなか勇気が出ない、なんかちょっとこうなかなかね、いやいや、やったことないことってちょっと怖いよねとか、そういうことってね、結構あると思うんだけど、そういう時はどうすればいいんでしょうか。なるほどね。今来てるのが、まず、そのことをやった時の未来と、やらないことを選んだ時の未来、どっちがあなたの好みですか？みたいな感じですけど、やった時未来どうなりますか、そしてやらない時の未来どうなりますか、どちらが好きですかっていうことみたいです。どちらをあなたは選ぶのか。でもどっちでもいいらしいです。別に勇気が出ないことも別に悪いわけじゃないし、チャレンジした方がいいよって言ってるけど、チャレンジしないことを選んでも全然 OK みたいです。自分が選ぶことなので。だけどやった何かにチャレンジした時の未来、どういうことが起きたかっていう時と、やらなかった時の未来、どっちが好きですかみたいなことを言われました。そりゃあそうだよね。やっぱりチャレンジしようと思うことってね、さっき言われた心躍ることとかワクワクすることなので、やっぱりやってみたいよね。ドキドキはするけれど、そんな感覚ですかね。なかなか、まあ、厳しいような嬉しいような、何とも言えない答えが来ておりますが、そっか、なるほどでございます。じゃあもう一つ、やりたいこといっぱいあるとき、これ私のことです。やりたいことがいっぱいあるときってどうすればいいんでしょうか。ちょっと聞いてみますね。はい。はい。なんと、全部やると言われました。全部って、全部みたいな。全部やれ。なるほど。ああ、全部できるからだそうです。全部できるんだ。なるほど。そっか、結局変化とスピードなので、スピーディーにいろんなことが起きてくるから、やりたいこと全部できるってことなんだ。なるほどね。でもなんかこう、人はやっぱり24時間しか1日はないし、もうね、時間とかなんかお金とか、あでもないこうでもないっていろんなことがあるんだけど、それでも全部やるんだ。なるほど、全部できるから。なるほどね。やっぱり自分次第、一つ前の質問に戻るけど、やった時の未来とやらない時の未来、どっちが好みかって言って、やりたいことは全部やってみていいよっていうことみたいです。そしてやってみて、スピードが速いので、やってみるとそのことに満足をするっていうことがあるみたいです。なので一つやってそれが完了することもあるみたい。やってみて、あ、これ満足したから終わり、次っていうことがあるみたいなので、結局いろんなことができる。でも確かにそうですよね。 人見ててもいろんなことやってる人っていっぱいいっぱいやってますよね。忙しいのになんでそんなにいっぱいやってんのっていうくらい、しっかり仕事もすごい忙しそうなんだけど、しっかり遊んでるし、しっかりね、寝てるみたいだし、なんかいろんなことやってますよね。やっぱりどうやら自分がやるって決めたら全部できるらしいね。なるほど、そういうことみたいです。なのでやりたいことは全部やりましょうです。でもちょっとだけね、じゃあ一つ聞きたいのが、例えばやりたいことをやらないとどうなるのか、ちょっと聞いてみようかな。やりたいと思ってたけどやっぱりやらないっていう風に選択した場合どうなんの？速攻できました。それも大丈夫だそうです。なぜかというと忘れるそうです。やりたかったことをやらないとそのまま忘れちゃうそうです。やりたいこと、やりたかったことを忘れるので、それも大丈夫。え、どういうこと？そうだよね。ね、なんか初恋の男の子、大好きだった男の子のこと、なんか何十年も経つと、え、何分だったっけなみたいな感覚みたいです。だからすごいやりたいと思ってたけど、それが自分の生活エリアの中に入ってこないと、なんか忘れさせてもらえるみたい。なので、別にやらないから、やらなかったことを、で、やらなかったことをいつまでも覚えてるようだったら、もうやることにするしかないよね。そういうことらしいです。なるほど、なかなかだな。うん、面白いです。そしてね、最近よく聞くんですけど、やりたいことが特にない時とか、そういう時ってどうしたらいいんでしょう？あ、なるほど。必ずあるから見つけようって言ってます。うん、必ずあるそうです。なぜかというと、この地球に私たち生まれてくる時に何かやるために生まれてきてるそうです。だから今ここで、ここにいるということは、やりたいことないわけがない。そしてね、自分の表面上になんかピンときてなくても、必ずやりたいことっていうのは、まあ、心の奥底にあるとか、まあ、どっかに隠しているとか、そういうふうに必ずあるから、それを見つけよう。で、今年はそれが見つかるチャンスでもあるみたいです。うん。いろんな変化があったりとか、スピードが動きてきて、何かの、要するに刺激的、エキサイティングな時なので、なんか別にやりたいことないんだよなと思っていても、ちゃんと見つかるから、ね、今年はちゃんとじゃあやりたいこと見つけようっていう、そういう目標も OK みたいです。なるほどなるほど。なんかすごくいろいろね、思い当たることがたくさんあるなって感じでございます。でね、じゃあもう一つ、やりたいと思う手前でなんかうっかり始まっちゃうことってあるよね。うん、やりたいとまだ思ってるわけじゃないんだけどなんか始まっちゃうみたいなことって結構あったりすると思うんだけど、それって何？竜が後押ししてるかも。なるほどね。そういうこと。竜が押してるっていうことみたいですね。もうこれでね、ちょっとね、私の、最近の体験なんですけども、実は、メタバースというところに、うっかり参考することになってしまいました。メタバースって何？っていう感じだったんですけど、なんかそこでイベントがあるけど参加しますか？っていうご案内が、ふわーっと Facebook で流れてきて、なんかよくわかんないのにポチッとしちゃったみたいな感じだったんですね。でも私実際メタバースってなんだかよくわかんないし、こうイベントもよくわかんないしっていう状態だったんですけど、なぜかそこに参加をすることになってしまう。まあなんとかなるよなーとか思っていたんですが、なんとかなんなかったんです。もう、なんて言ったらいいのかわかんないですが、説明会に行った瞬間にもうお手上げみたいな。アバターを動かすっていうことだったんですけど、アバターはとりあえずできました。でもアバターが前に動かすと壁にぶち当たってもうどっちにも行かなかったりとか、あたふたして、でなんかその説明会の人に言ってくれる人に動かすと、なんかどうやら私は変な動きをしていたらしく、大丈夫ですか橋爪さんと聞かれて、大丈夫じゃないですって、大丈夫ですよ、ゆっくりやりましょうねって言って、でみんな、じゃあ今日終わりました、みんな帰っていいですよ、さよならって言って、皆さんいなくなったのに私残ってるんです。なぜかというと、さよならする方法がわからないみたいな、どうすればいいんですか、ログアウトしてください、ログアウトし方がわからないみたいな、こんなとんでもないところから始まっちゃって、やば、どうしようみたいなね、状態だったんですね。ところがもうニューに後押しされちゃって、なんかね、とんでもないところに入っちゃったと思ってはいたんですが、もう仕方がないので、まあ、その時はね、他の方に聞いてログアウトはできました。で、速攻でその時、もう IT が得意な、まあ、前回のゲストのヤスさん、ドラゴンメッセンジャーヤスさん、IT の専門家でございます。速攻、ごめん、何も、困った、どうしよう、大変、手伝って みたいな感じで送ったところ、もう見事にそのヤスさんがちゃんとブースを設営してくれ、いろんなことを教えてくれまして、私はちゃんとメタバース内でまっすぐ歩けるようになり、後ろに下がれるようになり、サンバまで踊れるようになったんです。そんなね、新しい体験をしっかりできました。そんな体験があったんですね。でやっぱりね、こうあれなんだろうと思ってうっかり始まっちゃうことっていろいろあると思うんですが、なんかゆうさんがそれをねやることによって何かねすごい素敵な体験ができるって、そういう場合もあるかもしれないので、まあ、ちょっとね、あの何かやりたいなふっと思った時にはこうね、ちょっと入ってやってみるのもいいかもしれないです。そんなね、私の体験でございました。なんかいろいろ喋っていたらね、もうだいぶ時間が経ったみたいなので、一旦休憩にしたいと思います。で、後半はね、今年のイベントのお知らせとかね、新しくスタートするプロジェクトなどもお話ししたいと思います。
はい、それでは後半をスタートしていきます。実は新年はイベントが目白押しなんですね。先ほどメタバースのお話をしましたが、現在開催中なんです。昨年12月13日から今年の1月12日までメタバース空間でオンラインエキスポを開催しています。ガイアタウン内のフラスコオンラインエキスポ R35 番ブース、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやで出展しております。ぜひぜひ遊びに来てください。いつもいるわけではないんですね。だって24時間営業なんですもの。申し訳ありません、いつもはいないんです。ただ運よくね、ドラゴンメッセンジャーさんに会えたらミニセッションも受けたまることができます。もし誰もいなかったら正面に QR コードがあります。私の公式 LINE に直結していますので、ぜひぜひ連絡くださいませ。できる限り早めにお返事いたします。メタバースなんてやったことないよという方も、ぜひ新しいチャレンジとしてやってみましょう。実はね、あのドラゴンメッセンジャーさんたちもほとんど未体験だったんですよ。まあ私と似たり寄ったりの方が多かったんですね。でも今ではみんなでダンスしたりワープしたり写真を撮ったり、めちゃめちゃ楽しんでます。笑顔が多くなること間違いないんですね。年の初めに笑顔が多いといいですよね。1年間ずっと笑顔で過ごせるような気がしませんか？そしてね、いつ来ても楽しいんですけれども、メタバースガイアタウン内のフラスコオンラインエキスポでイベントがあるんです。年明けイベントが1月の6日金曜日、14時から17時、午後の2時から5時ですね。で、閉幕イベントが1月12日木曜日の18時から21時、午後の6時から9時です。ぜひぜひ遊びにいらしてくださいませ。この時は私もあのしっかりとイベントに参加してます。イベントの時ってめちゃめちゃ盛り上がるんですね。あちこちで踊ってる人に出会うかもです。空を歩いてる人もいるかもです。面白いことが絶対あります。ぜひぜひ新しい体験にチャレンジしてくださいませ。詳細は私のブログや Facebook などに記載してます。わからないことあったら遠慮なくメッセージくださいね。お待ちしております。はい、そしてもう一つ、週末のイベントのご案内もさせていただきます。新年にこのチャンスを逃してやばいイベントです。開運エキスポというオンラインイベントに参加しているんですね。1月8日日曜日、午前の10時から午後1時13時まで開催しています。開運ですよ、開運。まあ開運したくないという方にはね関係ないかもなんですが、まあ、やっぱり運を開いていくって大切ですよね。こちらもオンラインイベントになります。世界中どこからでもパソコンかスマホがあれば参加ができるんです。でね、あのこの時期ね、私の友人もなんか今年は海外に行ってる方がまあまあいるみたいです。私はお正月にハワイとか行ったことないんですけど、やっぱりいいんでしょうかね。まあ芸能人がいっぱいいるとかそんなイメージなんですけれども、そんな風にね、海外でお正月を過ごしている方も大丈夫です。パソコンかスマホがあれば参加できちゃうんです。開運エキスポです。 で、こちらはね、開運のエキスパートたちが揃っているオンラインマルシェになります。お正月の今のタイミングにはすごいぴったりのイベントなんですね。今年の大きな飛躍につながるラッキーアドバイスが聞けるかもしれません。まあ、どんな方がいらっしゃるかというと、まあ、タロットの先生とか、フースの先生とか、宿用の先生とか、三名学の先生、マヤ暦の先生もたくさんいらっしゃいます。たくさんの開運の専門家がいるんですね。それなので、開運エネルギー満載なので、もしかしたらちょこっと顔を出しただけでも開運しちゃうかもしれないです。もちろん、私たちドラゴンメッセージャーもみんなでお待ちしております。ジューのメッセージをね、直接聞いてみたいという方はね、ぜひ来てください。優秀なドラゴンメッセンジャーさんたちがお待ちしております。こちらも楽しいイベントになってますので、お待ちしております。もうね、新しい時代はイベントがね、次々と来てるんですね。あれれれれれ、オンラインばかりじゃないか、なんて声が聞こえてきそうなんですね。リアルはないんかい。ちょっとそう言われそうですね。ああ、そうなんです。実はね、私は10年ぐらい前からほぼほぼオンラインなんですね。まあ、最近はね、まあ、ズームというね、便利なものができましたが、私はスカイプという時代からね、オンラインでセッションしてたんです。なので、もう10年以上のお付き合いになる方でもね、まだリアルに会ったことがない、そんな方もいらっしゃるんですね。まあ、北海道から沖縄まで、もちろん海外の方まで、いろんな方のセッションをさせていただいてますが、10年前からオンラインなんです。なのでね、まあ、最近オンラインになったというわけではないので、非常にね、オンライン、まあ、言ってみたら得意なわけです。でもね、最近になってちょっとリアルイベントも考えてます。今年はね、少し外出しようかなとも思ってます。実はね、もともと実はですが、もともとフットワークめちゃめちゃ重いんです、私。ね、私以上の重い方ってあまり見たことないくらい、実は外出嫌いでインドア派なんですね。ただ、私の周りってめちゃめちゃフットワークの軽い人が多いんですよ。でもそういう人ってね、めちゃめちゃかっこいいんですよね。ちょっと憧れてきちゃったんですね。なので、まあその影響で少し重い腰を上げて、ちょっとリアルにいろんなところに動き始めようかなと思っています。ね、私の新しいチャレンジになります。少し遠くに行ってみようかなとも思ってますので、どこかおすすめの場所とかあったら教えてください。あ、そういえばなんか屋久島に行こうかとか誘われてたな。久々に海外とかもありかな。実はね、まあ、ドラゴンイヤー、まあ、来年ですけど47都道府県に行くという宣言をしちゃってるんです。だから今年からね、少し外出に慣れていかないといけないなと思ってます、ね、でやっぱりイベントランリアルイベントといえば、実はね、ドラゴンメッセンジャーさんたちとても芸達者な方が多いんです。プロのダンサーの方とかね、歌手の方、忍笛や和太鼓のプロもいるんですね。女優さんもいれば、実はカメラマンもいるんです。ギタリストもいるんです。みんなでね、まあドラゴンライブとかね、そういったのもやりたいなと思ってます。まあ今年はね、まあ前夜祭なので、何か企画したら面白いかもしれないですね。あとはね、もう本当にアーティストが多くて、絵を描く方、画家さんもたくさんいるんですね。まあ素敵な龍の絵を描いてくれる方々がいます。まあね、ドラゴンメッセンジャーなので、やっぱり皆さん竜が好きなんですよ。もうかっこいい竜を描く人もいれば、かわいい竜を描く人もいます。ライブパフォーマンスとかも予定してます。そうだな、Tシャツとかバッグとかも作ってもいいですよね。まあ、展示会は絶対やるんですけれども、まあ、前夜祭でもね、何かやってみようかな。うん、なんだかめちゃめちゃワクワクしてきました。そうそう、実はですね、もういっぱいいるのでいっぱい紹介したくなっちゃってます。実はね、食に対するプロも揃ってるんです。食べ物ですね、こだわりの食材を使ったベーグルとかシフォンケーキを作る人とか、クラフトコーラを作っている人とか、あとフリフリチキンとかのね、お店を経営している方とかね、そんな方たちもいるので、もうね、すでにどこかでね、リアルのお祭りすぐに開催できちゃう、そんな感じですね。音楽あり、絵画あり、食べ物あり、まあなかなかすごいですよね。めちゃめちゃワクワクしてきました。前夜祭もすごいことになりそうなので、今年もいろいろとチャレンジしたいと思っております。こんなこと考えてたら1年もあっという間、毎月イベント3枚になりそうです。具体的になってきたらどんどんご案内します。ぜひどこかでリアルにお会いしましょうね。そして最後に素敵なお知らせがあります。私の誰でも竜とおしゃべりできる竜トレの実践オンラインサロンがスタートいたします。大変お待たせいたしました。まあ、何をやるかというと、一言で言うならトレーニングでございます。竜トレをね、実際にみんなでやっていこうと思っているわけなんです。本を読んで竜とおしゃべりできるようになりました、そんなメッセージをね、たくさんいただいてます。 主の姿がはっきり見えるようになりましたなんていう方もいらっしゃいました。もう私もねすごく嬉しいんですが、ユウさんもすごく喜んでます。ところがね、本のワークをやってみたけどうまくできないとか、あと竜のエネルギー感じられないとか、そんな声もちらほら届いてるんですね。なので私竜に相談してみました。どうすればいいかな、じゃあ一緒にトレーニングしようよ、そんな流れで決まっちゃったわけです。竜とおしゃべりするにはどうしても個人差があります。生まれてきた環境とか育ってきた家庭とかいろいろです。でもトレーニング次第で必ず竜とおしゃべりできるようになるんです。一人だとくじけるかもしれないので一緒にやろうよ、そんな感じでスタートすることになりました。竜とおしゃべりしたい方はぜひ一緒にトレーニングしましょう。ちょっと覚悟と気合がいるみたいです。サポートの竜さんたちもめちゃめちゃ張り切ってます。ちょっとワクワクしてきた方いらっしゃると思いますので、私のブログでご案内してます。気軽に参加してくださいね。気軽といってもトレーニングなのでしっかりとエネルギーが動きます。有料のオンラインサロンになりますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、まだまだねお話ししたいことたくさんあるんですが、そろそろお時間ですね。今日は本当にありがとうございました。いつもねリュウさんから一言メッセージをいただくんですけれども、今日はねいっぱいもらったからなんかあるのかな、まとめとかあるんですかね。ちょっと聞いてみますね。ほう、来ました。新しい時代のプロデューサーはあなた自身です。あなたの理想の世界を作りましょう。リュウと一緒なら叶わぬ夢はないのです。あなたは何にワクワクしますか？どんな体験をしたいですか？竜とともにワクワクと全身あるのみです。素敵なメッセージが届きました。めっちゃ心強いですね。はい、では竜と一緒に新しい時代を前進しましょう。それではエンディングです。楽しい時間はあっという間ですね。私はめっちゃ楽しかったのですが、皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。今年はどんな年にしたいですか。今年もいっぱい楽しいことにチャレンジしてワクワクの一年にしたいですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるゆうさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。今年もゆうとともに不思議な世界のお話をいっぱいお届けしたいと思います。ゆうとともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。素敵な一年にしましょうね。また次回も元気にお会いしましょう。バイバイ。